それでは出エジプト記の27章ですね。27章から学んでいきたいと思いますけれども、今日は特に性別について学んでいきます。主への性別というメッセージの題ですけれども、性別、清く分かたれると書きますけれども、今ですね、私たちが読み進めているのは幕屋の中にある用具、あるいは祭具と言ってもいいでしょうかですね。この契約の箱から始まり、そして贖いの布団、そして備えのパンの机、それから食材ですね。そして幕がありました。で、幕は4つもあってですね、さらにですね、板ですね、それによって壁を作っていくわけですけども、下に台座があります。それからこの横木を挟まないとですね、倒れてしまいますから、横木があって、そしてこの最後は垂れ幕という中身ですね。垂れ幕というのは聖女の中の聖女と至聖女をこの分ける仕切りの役目を果たし、非常に重要なこの幕になるわけなんですね。そして今から読むところは外庭に入っていきます。ですから聖女の外にある庭にあるものですか。では一節からお読みしますね。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビと幅5キュビとの四角形でなければならない。高さは3キュビとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇の一部でなければならない。聖堂をその祭壇にかぶせる。灰を取る壺、銃の鉢、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具は皆、聖堂で作らなければならない。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作り、その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。その網を下方、祭壇の出っ張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにする。祭壇のために棒を、アカシア材の棒を作り、それらに聖堂をかぶせる。それらの棒は管に通さなければならない。祭壇が担がれるとき、棒は祭壇の両側にある。祭壇は中を空にして、板で作らなければならない。山であなたに示されたところに従って、彼らはこれを作らなければならない。このように祭壇ですね。祭壇がここで紹介されているわけですけれども、まあ、今のこの細かいですね、中身はですね、ぜひこの写真をですね、写真というか絵というか、このコンピュータグラフィックで作ったものですけど、これをご覧ください。ですね。四隅に、この角があり、そして、契約の箱や、また備えの、パンの机もそうですけれども、この担ぐことができるように、まあ、管が通されているわけですね。で、中に格子があります。そして、まあ、この上で、この、生贄を捧げるわけなんですけれども、イスラエルの民にとって、また祭司にとってもですね、この幕屋において最も活動が盛んなところといえば、この祭壇なんですね。幕屋の入り口から入るとすぐに祭壇があります。そして火による捧げ物を捧げるわけなんです。この火による捧げ物。これが私たちが創世記から学んでいて、初めに出てくる、もう本当の初めに出てくる、このアダムとエバが罪を犯した以降、初めに出てくるのは、このアベルが羊飼いで、最上の羊、ウイゴを全焼の生贄として捧げたところから始まったわけなんですね。そして、ノアが洪水の後にも生贄を捧げました。そして、アブラハムもカナンの地に着いたら、 捧げですね、イサクも捧げ、ヤコブもエジプトに下る前にですね、この捧げですね、そしてついに神様がイスラエルの民の前に現れ、そしてご自分の幕屋を作りなさいと言われて、そしてその中に入るときに祭壇を作りなさいと言われたわけなんです。このように祭壇は神様と人との関係の土台になるようなその働きをしているわけなんですけれども、この祭壇はですね、はっきり言うと残酷なんですね。動物がほふられるところです。屠殺されるところです。血をこの血が吹き出てくるところです。屠殺するわけですから喉をかき裂くわけですよね。そして血が流れ、その血をですね、振りかけたり、あるいは土台に流したり、周りに注ぎかけたりですね、そして祭壇の角にですね、それを塗ったりします。そしてその動物を解体してですね、ある時には全てを捧げ、ある時には一部のみを捧げる。このように祭壇というのは、はっきり言うと殺すところなんです。で、実にヘブル語では殺すという意味合いが含まれた言葉が使われています。で、ここにですね、私たちが罪を犯したらどうなるのかということが書いてあるわけなんです。アダムが罪を犯し、そしてそれを犯すと、その、食べてはならない、その木の実から取って食べるとあなたは必ず死ぬと神が言われた、その罪の対価、これを私たちはまざまざと見る場所が、この、祭壇になるわけなんですね。まず、私たちが神様の礼拝を捧げるとき、またキリスト教会に来るときに、イエス・キリストの十字架という言葉を何度も何度も聞くわけなんです。で、これが実はですね、今はですね、礼拝堂の中に教会、十字架があったりですね、ネックレスにもさえなっていますから、何か、この意味合いがですね、かなり薄れてしまっている。ですから、そんなにショックもないかもしれません。ところがですね、この十字架というのは、今見た動物の、この、ほくられていく、解体されていく、血が吹き出ていく、そのまさに究極の姿なわけなんです。そこには私たちの罪の対価、死、それがあるわけなんですね。でもそこを通ることによって、十字架はつまずきであるというのも書いてあります。第一コリントのですね、一章ですか、二章のところに書いてありますけれども、ギリシャ人にとっては愚かだけども、ユダヤ人にとってはつまずきだ、つまずきになります。けれどもその十字架を通ることによって、私たちが表面的に取り扱ったのでは到底解決することのできない根本的な人間の問題を根本的に解決することができます。罪を根こそぎ覗き去ってくださることによって、それによって私たちが自分たちでは到底できない救いを得ることができるようになるわけなんですね。で、具体的にですね、これを見ていきますと、長さと幅が同じ正方形ですね、この5キュビットと5キュビットですから、そして3キュビットで、ちょっと高さはですね、このだからちょっと平べったくなっていますけれども、そして青銅でできています。すべてが青銅でできています。アカシア材に青銅を貼ってですね、もちろんこの中貼らないと、燃え尽きてしまいますからね、これバーベキュー台ですから。で、あと格子を作ってですね。で、その火が出てくるわけです。火というのは何を表しているか。まさにこれは、裁きの日です。ヘブルの12章の29節に、私たちの神は焼き尽くす日ですとあります。そして黙示の21章の8節に、この、天のエルサレムについての幻がありますが、そこに入れない人たちについてこう説明してあります。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。 このように神が燃え尽くす火であり、私たちが燃え尽くされるということを祭壇が表しているわけなんです。しかしこれが始まりです。これこそが神様の道、神への道が開かれる第一歩になるわけなんですね。そしてこの祭壇の後に、今度はその外庭のですね、この掛け幕について書いてあります。9節からです。幕屋の庭を作る。南側に面して庭の掛け幕を、その側のためにための長さ100キュビットの撚り糸で織った亜麻布を張る。柱は20本、その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。同じように北に面してその長さで長さ100キュビットの掛け幕とする。柱は20本、その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。また西に面して庭の幅には50キュビットの掛け幕、その柱10本、その台座10個とする。というふうに、で、次に東に面する庭の幅、これを50キュビットと書いてありますけれども、これはですね、全体の絵ですね、この幕屋全体のですね、この絵があるはずですけれども、それをご覧になればですね、この様子がわかります。ちょうど2対1の関係です。ですか？南側というのが、今私たちが目にしている絵であれば、左側になるんでしょうか。そして北がその右側になって、そして手前が東側です。そして向こう側が西側になるわけですね。ですか？そして、この2対1の関係で、ですから、100キュビットですから44メートルぐらいでしょうかね。100キュビットですから、そのくらいの大きさになります。そして、その使われているこの掛け幕の材質は、亜麻布ですね。亜麻布というのは白さを表し、そして正しい行いであったということをこの前学びましたよね。そして使われている柱、これが青銅で作られ、そして台座も青銅で作られています。けれども上の方にある柱の鍵と帯輪というのは銀になっているわけなんです。このようにして、この取り囲まれたところに聖女があるわけなんですね。そして、次から見ていきますけれども、その天幕の入り口という、その入り口を、門を通らなければ決してこの中には入ることができないという、その形になっているわけなんです。つまりここで神様が教えているのは、私はどんなところでも入っていくなんて考えるんだよ、私が入る道は一つなんだよ、ということなんですね。いいですか。とても大事です。なぜならば多くの人がこう言います。すべての道は神に通じる。仏教であってもイスラム教であってもキリスト教であっても、みんな同じなんだ。あるいは何らか一生懸命頑張った人、良い行いをした人たち、とても徳のある人、こういう人たちは天国に入ることができるだろう、神のところに行くことができるだろうと考えるわけなんですけれども、それはあたかもその掛け幕を乗り越えていくようなものになるわけなんです。でも掛け幕を乗り越えていくということは、その聖堂の柱があり土台があってですね、それ上の方は銀になっていて贖いを表すわけですけれども、けれどもその贖いを得ようとしたら、まず神の裁きを受けなければいけない。その白さがある、正しさがある。ちょうどこういう例えを話した人がいますけれども、キリスト教に触れていくとですね、その真面目に真摯にこの宗教と捉えてですね、触れていこうとすると、ちょうどですね、この船でこの川登りをしているようなものである。で、一生懸命頑張ってですね、大変なところも、どんどんどんどん漕いでっていくんですけれども、とうとうナイアガラの滝のようなですね、滝に面してしまう。もう到底無理である。で、私が好きなあるイスラム研究家の人ですね、かなり偏見のない方で素晴らしい方だなって思う人がいるんですけれども、で、その人もですね、この苦悩を書いてますね、本の中で。 イエス様が言うことをそのまま読んでいくと、どこかで行き詰まってしまうと。なんだこれは急にって言ってですね、飛躍してですね、そして高い壁がこのもう築き上げられたかのようになって、それでそれ以上行くことができないという、そういう気分にさせられる。まあ、今のはちょっと、そういう、今その、引用したのではなくて、そういう内容のことを言ったんですけれども、そのようになってしまう。神様がそのような方なんですね。ですか。で、次をご覧ください。東側の方をじっくり見てみましょう。13節。前面の東に面する庭の幅も50キュビト。片側に寄せて15キュビトの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。他の片側にも15キュビトの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。というふうに、なんでそういうふうに書いてあるかと言います。この分かれてるかと言いますと、この絵を見たらすぐ分かりますよね。真ん中に門があるわけなんです。それ両側の今話をしたんですね。掛け幕はですね。そして次に、庭の門には紫色、青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で折った天布を使った長さ20キュビットの刺繍した幕と、その4本の柱、その4個の台座とすると。いうことで、庭の門がここにあるわけです。で、これが東にあります。常に東なんですね。いいですか？この幕屋もそうですけれども、後にソロモンによって建てられる神殿も東から入ります。東門があり、外、もうすべてが東からになっておりですね。そして、ですね、驚くことに、このイエス様が再び戻ってきてくださる神の国において、エゼキエル書を見ますと、イエス様が神殿を建てられることが予言されているわけなんですけれども、そこでも、エゼキエル書では、東の門から主の栄光が入ってくると書いてあるんです。すべて東なんです。で、なぜかなということで、まあ私も思っていたんですけれども、イスラエル旅行に行きますとですね、遺跡が非常に興味深い。カナン人が作った祭壇も残ってるんですね。東ではなく、西側から入ります。そして東の方に向かうんです。なぜかわかりますか？東を向くと日の出なんです。太陽を拝んでるんです。この異教においてはですね、いつも太陽が一番大きな神様になっています。ですね。エジプトにおいてはラーという太陽神がいてですね。そして日本においてもいかがですか？アマテラス、大御神ですね。太陽の神様、女神ですよ。ですね。これだけ恩恵が与えられている太陽がなかったら私たちは到底生きていくことができない。故に、それを作った神様を崇めるのではなく、それ自体を神として崇めていたわけなんです。ですから、ここで、あえて、昇ってくる太陽をそっぽ向いて、背中を向けて歩いていく、向かっていくというところに大きな特徴があるわけです。確信犯ですよ。私は太陽ではないものを拝みます。逆の方向に向かって、西側に向かって礼拝を捧げていく。というのが、そのいろんなその異教があった、いろんな宗教があった中で、私はこちらの生ける誠の神を崇めていきますという態度を取ったわけなんです。これが誠の神を崇める者たちの姿であるわけなんですね。よろしいですか。世の流れとは逆方向なんです。牧者チャック・スミスのお母さんはですね、小さな、チャックに対してこう話したそうです。川下りできる魚は死んだ魚だ。生きているからこそ登っていくことができる。生きているから私たちは世の流れに対してその逆の方向を行くことができるわけなんですね。そしてこの庭の内容がここにあった、門の内容があったわけなんですけれども、ここで、ですね、思い出していただきたいのは、この幕のより糸と 同じなんですよね。覚えてますか、この幕、幕屋の幕ですよね。それが何で作られてたかといったら、青色、紫色、黄色の撚り糸、そして亜麻布ですね。亜麻布を基調としてその中に撚り糸が織られているわけなんですよ。そして、昨日の学びの中でも次に、昨日っていうか、まあ次から学びます。28章に出てくる、その祭司のエポで、服装の中にも、まあ、金色の撚り糸もありますけど、それを除いたのはみんな同じものなんですよね。ですか。つまりここで表されているのは、天におられるイエス様が降りてこられ、人の姿となられて、そしてユダヤ人の王様として血を流して死んでくださった。このイエス様のストーリーそのものがこの入り口のところにあるわけなんです。つまり、神を知るにはイエスを知ることなんです。神がわからないと言っている人たち、イエス様がわかれば神様はわかります。で、この方のみが入っていくことができる、神のところに行くことができる門なんですね。イエス様は、私は羊の門ですと言いました。私は羊の門だ。ですから、このような形になってるんですよ。そして、ですか。次に、庭の周囲の柱は皆銀の帯輪を巻きつけ、その鍵は銀、台座は青銅とする。この庭は長さ100キュビット、幅は50キュビットに50キュビット、高さ5キュビット、幕は撚り糸で織った亜麻布、その台座は青銅とする。幕屋の奉仕に用いるすべての用具、すべての鍵、庭のすべての鍵は青銅とする。釘は青銅とするということで、すべてが青銅、この上の方にある銀以外は青銅、まあ、先ほど言った通りであります。で、このように外庭にあるものを今私たちは、まあ、見たわけですよね。この絵を見るとすぐわかるかと思いますけれども、一直線になっているのがわかりますか。この入り口から門からですね、入るとそこにまずあるのが祭壇ですね。そして今日は学ぶことができませんけど、その先にあるのが旋盤と言います。ですね。で、ここで手と足を洗い、そして祭司がこの聖女の幕から入っていき、そしてその聖女の中に入っていくと、その正面に見えるのは、まだ今日は学ぶことができませんが、次回学びますが、正面に見えるのは講壇なんですね。でも、その両脇にあるのか、右側と左側にあるのが、この備えのパンの机と、そして食台になるわけなんですね。で、さらに垂れ幕を通っていくと、そこには、契約の箱があるわけなんです。このように一直線に神様のところに、西向きに向かって神様のその奥に入っていくわけなわけなんですね。という、まあ、形になっておりまして、そしてまた聖女の中に戻ります。で、戻ってですね、今度は祭司が行わなければならない、その奉仕が書いてあります。20節、21節。あなたはイスラエル人に命じて、灯火用に上質の純粋なオリーブ油を持ってこさせ、灯火を絶えず灯しておかなければならない。アロンとその子らは、証の箱の前の垂れ幕の外側にある会見の天幕で、夕方から朝まで主の前にその灯火を整えなければならない。これはイスラエル人が世々を守るべき永遠の掟である。つまり、中の食台がありますよね。入ったら、左側の方に食台があるんですが、その灯火を絶えず消えることなく灯しておきなさいというのが祭司の務めであったわけなんです。この光がないと聖女における光がなくなり、その中にある神様のすべてのこのお作りになっておられるもの、この用意されているものを、神の栄光を見ることができなくなる。故にこの光というのは非常に大切になるわけなんですよね。 で、私たちはその光というのは、キリストの光であった。神の光であった。そして、私たちがそのキリストのうちにいることによって、光のうちを歩むことであったということを、燭台の学びにおいて学びましたけれども、そしてそれを助けてくれるのが、油なわけなんです。で、この油というものが、聖書の中に何度も出てきます。で、その中の一つで、このゼカリアという預言者が、オリーブの木から管が流れていて、そしてその管がそれぞれ、7本あるんですけど、それぞれですね、7つの灯火皿のところに直接つながっている。そして、祭司が奉仕をせずとも、そこに絶えず油が注がれているがゆえに光も灯っていると。灯されているという幻を彼が見たんですね。一体これ何なんですかと。逆に見つかいが聞いてですね、私知りませんし、あなた主こそご存知です。そして見つかいが答えます。で、それが何かと言ったら、これはゼルバベルへの言葉だ。万軍の主が言われる。権勢によらず能力によらず、私の霊によってと言われる。私の霊なんだよ。御霊、神の聖霊が、そのゼルバベルに臨んでくださることによって、まあ、このその時は困難であった神殿の再建を、成し遂げることができるんだよという励ましと慰めの言葉だったんですね。で、その油というのが私の霊、聖霊様なんです。つまり聖霊に満たされていくということが今ここで光を灯していくことができるというその原動力になるんだよということなんですね。油という言葉が出てくるときに私たちは多くの場合ご聖霊を表している。つまり私たちが単にこの聖霊の働きを意識することなくしてですね、この信仰生活ということはもう到底ですね歩むことができないんだということを知らなければいけません。で、その聖霊の満たしがここで現れているわけです。で、そして、ここまで来て、今度28章ですね。で、28章が、昨日学びましたけれども、この祭司の装束、着ているものと、それから祭司が任命を受ける。任職式。これは29章ですね。に書いてあります。一節。あなたはイスラエル人の中から、あなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子、ナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよ。モーセの兄、アロンの家系がこれから祭司となっていきます。で、4人の息子がいました。ナダブとアビフ。それからエルアザルとイタマル。で、後、この聖書を読み続けていくとですね、エルアザルとイタマルから来るこの家系が、この祭司として、この続いていくわけなんですけれども、なんで、このナダブとアビフがいなくなるかというと、レビ記に書いてあります。彼ら殺されちゃうんですね。まあ、それはまたレビ記の中で読んでいきたいと思いますけれども、まあ、いずれにしてもですね、ここで神様が任命するわけであって、人が自分で選ぶのではないんだ、ということがとても大事になっていきます。神が呼び出され、任命したがゆえに、この務めを行うことができるわけなんです。イエス様が弟子たちに、あなたが私たちを選んだのではなく、私があなたを選んで、そしてそれはあなたが行って実を結ぶ、その実が残るためであると、イエス様が言われましたけれども、呼ばれたことによって、祭司の働きを行うことができる。神の働きを行うことができる。これは、この、とても大事な神様の真理ですね。パウロがですね、しばしば自分のことをこうやって紹介しています。手紙の時ですね、手紙を書いている時に。例えば、コリントの第一の一章の一節に、神の御心によって、キリストイエスの使徒として召されたパウロ。自分の心ではなく、自分の意志ではなく、神の意志によって、 使徒として召された、つまり使わされた、呼ばれた、それで使徒となったと言って、この紹介をしているんですね。で、同じように私たちも神が呼ばれているからこそ今の自分がいて、そして神にお仕えしているのだという、その意識がなければいけないわけなんです。まあそういう話をするとですね、じゃあ私今何に召されているのかなと思うわけなんですよね。ですね、というふうに誰でも悩むんです。自分だけは特別だと思わないでください。ですか。で、安心をできるようなですね、聖書の箇所があるんですが、イエス・キリストを信じているということ自体がもう神の召しを受けているという箇所があるんです。パウロが第一コリントの7章の17節で、ただ各々が主からいただいた分に応じ、また神が各々をお召しになった時の状態で歩むべきですと、救われたところに、救われた時、その自分が置かれているところで神が召してくださっているという内容、つまりここはあなたが救われた、イエス様を信じて救われたと言われているところで、実は神様があなたをその場所に置いて召してくださったということをおっしゃっているわけなんですね。ここでの文脈はですね、奴隷の身分であった人がイエス様を信じた時に自由人にならなければいけないのかと悩んでいた人たちに対して語ったんですね。確かに機会が与えられたら自由人になればいいでしょうと。奴隷ということは理想的な状態ではない。誰かの奴隷になっていることは。自由人になることができたら自由人になる。ですね。で、けれども、たとえそうでなくても、無理やりその状況を変える必要はないんだよというのが、今ここで話しているわけなんです。ですから、私たちが置かれているところ、というところで神様の御心があり、そこから、この私たちは、この祭司の務めを行っていくことができるんだよということですね。で、それでは、次2節をご覧ください。また、あなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れと。アロンのためにと書いてあるように、他の息子たちではなく、ただ一人、与えられるもの、つまり大祭司の身につけるこの装束になるわけなんですね。これが栄光と美を表す聖なるもの、神の栄光と美を表すものであって、これがヘブル人への手紙を中心とし、この書かれているのがイエス・キリストご自身なんだよということでありました。第一礼拝のメッセージをぜひお聞きください。では続けてですね、3節ですけれども、あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らなければならない。彼を性別し、私のために祭司の務めをさせるためであるということで、この、装束を作るときに知恵の霊が与えられなければならない。で、実際にその与えられる人がですね、今日は学びませんけれども、後に出てきますけれども、その人が、この知恵を持ってですね、この本当にすごい精巧な、この細工をしていかなければいけないわけなんですけれども、この聖霊に満たされてですね、それを行っていくのだ。ということなんですね。それで、彼らが作らなければならない装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、市松模様の長服、被り物、飾り帯、彼らはあなたの兄弟アロンとその子らに私のために祭司の務めをさせるため、この聖なる装束を作らなければならない。 それで彼らは金色や青色、紫色、黄色のより糸、それに亜麻布を受け取らなければならない。彼らに金色や青色、紫色、黄色、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を用い、巧みな技でエポデを作らせる。祭司の装束の中で、一番目立つ存在がものが部分がエポデなんですね。エポデ。で、この絵をご覧ください。もう見たらすぐわかります。ですね。これ、前の方にある前掛けですね。で、後ろの方にも後ろ掛け、みたいになっていてですね、ちょうどエプロンが両面あるような形になっていて、そして、ここで巧みな技でって書いてあるようにですね、非常に、まあ、細かくですね、この、金色のより糸も混ぜた形で、織られて、いるわけですね。で、単にイエス様が降りてこられたということ以上に金色がある、神の栄光がある。祭司としてイエス様が神の前に来られる時の神の栄光もここに含まれているわけなんですね。で、そして次に7節からこれにつける2つの片当てがあって。その両端にそれぞれつけられなければならない。エポデの上に結ぶ綾織の帯はエポデと同じように同じ材料、すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布で作る。二つの縞目のを取ったなら、その上にイスラエルの子らの名を刻む。その六つの名を一つの石に、残りの六つの名をもう一つの石に、生まれた順に刻む。印を掘る宝石細工師の細工で、イスラエルの子らの名をその二つの石に掘り、それぞれを金の枠にはめ込まなければならない。その二つの石をイスラエルの子らの記念の石として、エポデの片当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い、記念とする。14節まで読みますね。あなたは金の枠を作り、また二つの純金の鎖を作り、これを編んで、よった紐とし、このよった鎖を先の枠に取り付けなければならない。ということで、肩当てについてです。エポデとエポデの間にある、この肩当てなんですけれども、昨日もお話ししましたね。島メノの石で作った、そこに名前が、生まれた順で、刻み込まれていると。ですから、片方がですね、こうなっているわけですよ。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、ダン、ナフタリとあって、で、もう片方の方に、ガド、アシェル、イッサカル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミンと書いてあるわけなんですね。で、これが金の枠と鎖で肩に留められているわけであって、このようにしてアロンが彼らの名前を追っていると同じように、私たちの主イエス・キリストが私たちの名前を追って神様の前に出てくださり、その栄光の中に入れてくださっているんだということを私たちは知っていく必要があるわけなんです。名前という言葉が数多く聖書に出てきます。例えばイエス様がですね、弟子たちが悪霊を追い出した後に出て行ったということを喜んでいる弟子たちに対して、イエス様は、それは素晴らしいことですと。けれども、こう言いました。あなたの名が天に書き記されていることを喜びなさい。名前があります。神様が私たちの名前を天に書き記してくださっているということ。これがとても大事なんですね。そうでないがゆえに、黙示録の最後のこの19章のところでは、命の書に書き記されてないものは皆、火の池に投げ込まれたと書いてある。その名をイエス様が持ってってくださるわけなんですね。そして、この片当ての次に、あなたは裁きの胸当てを巧みな細工で作る。それをエポデの細工と同じように作らなければならない。すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布で作らなければならない。それは四角形で二重にし、長さは人当たり、幅は人当たりとしなければならない。これ人当たりというのは昨日も話しましたが、親指と小指は広げた間の長さですね。で次に、その中に宝石をはめ込み、宝石を4列にする。 すなわち第一列は赤メノ、トパーズ、エメラルド。第二列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド。第三列はヒアシンス石、メノ、紫水晶。第四列は緑中石、シマメノ、碧玉。これらを金の枠にはめ込まなければならない。この宝石はイスラエルの子らの名によるもので、彼らの名に従い十二個でなければならない。十二部族のために、その印の彫り物が一つの名につき一つなければならないと。ということで、胸当てがあり、ちょうどポケットのように、二重になってますから、このポケットのようになっていて、そしてこの表面のところに金の枠があり、その上に十二の宝石が並べられていて、その宝石が一つ一つがイスラエルの子ら、イスラエル部族、各部族の名前であったわけなんですよね。で、昨日学びましたように、これが神様が、イエス様がですね、私たちを胸の中に入れてくださって、そして神様にとっては私たちが宝になる。神の子供としての栄光が与えられ、宝になるんだということを教えているわけなんですね。ですから興味深いのは、この宝石が、この、列挙されてますけれども、似たような様子を天のエルサレムの中に見るわけなんですね。ちょっと見てみましょうか。ね。これとても大事なのでね、見てみましょう。黙示録の21章です。ここに、究極的に永遠に住まうところの天のエルサレムの姿が書いてありますけれども、イスラエルの名が書き記されていたわけなんですが、天のエルサレムにおいてはですね、見てください。この、そうですね、どこから見ようかな。12節から見てください。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があったということで、イスラエルの名は、ここでは門のところに書き記されているわけなんです。けれども土台石があります。14節。また、都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の十二使徒の十二の名が書いてあった。使徒が、名前が書いてあるんですよ。私たち昨日の使徒の働き、使徒行伝のですね、一章のところに出てきた、あの弟子たちの名前が書いてある、つまり教会全体をここが代表しているわけなんですね。それで見てください。この19節からです。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉水、第四は緑玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は金観覧石、第八は緑中石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫髄晶であったということで、なんと教会が土台石として、宝石として組み込まれているわけですね、神様のその都の中に。私たちがどこまで神様に愛されているか分かるかと思います。では戻りましょう。22節、28章の22節ですけれども、また編んで寄った純金の鎖を胸当てにつける。胸当てに金の冠2個をつけ、その2個の冠を胸当ての両端につける。その2筋の金の紐を胸当ての両端の2個の冠につける。その二筋の紐の他の端を先の二つの枠につけ、エポデの片当てに外側に向くようにつけなければならない。他に二個の金の冠を作り、これを胸当ての両端、すなわちエポデの前に来る胸当ての両側の縁につける。内側の縁につける。他に二個の金の冠を作り、これをエポデの二つの片当ての肩の、外側に、すなわちエポデの綾織の帯の上部の継ぎ目に接した面の上につける。胸当ては青紐で、その冠のところをエポデの冠に結びつけ、エポデの綾織の帯の上にあるようにする。胸当てがエポデからずり落ちないようにしなければならない。アロンが、施政所に入るときには、裁きの胸当てにあるイスラエルの子らの名をその胸の上に乗せ、絶えず主の前で記念としなければならない。
このようにして胸から外れないようにそこにいつも留まっているように注意深くその紐をつけてですね固定させるようにここで命じられているわけなんですね。そして今読んだようにいつも主の前に記念とされなければ覚えていなければならないとイエス様が私たちのために同じようにしてですね覚えていてくださっている。私たちを父なる神の前で話してくださるわけなんです。そして今度はですね、
裁きの胸当ての話なんですけども、裁きって書いてましたよね。30節、裁きの胸当てにはウリムとトンミムを入れ、アロンが主の前に出るときに、それがアロンの胸の上にあるようにする。アロンは絶えず主の前に、イスラエルの子らの裁きを、その胸の上に乗せるということですが、この袋状になっている胸当ての中に、ウリムとトンミムというのがあって、これを訳すと、ウリムが光、トンミムが完全です。光と完全という意味なんですね。宝石だったのでしょうか。その材質とか形状っていうのは、知られてませんけれども、使用目的ははっきりしています。それは裁くということです。で、裁きといってもですね、この判断を仰ぐときに使うものなんです。例えば、イスラエルが戦いに出ていくときに、その大祭司に聞いて、それで主の御心を伺っていく。ここで戦うべきなんですか？このペリシテ人はやってくるんですかとかですね、いろいろとそういう、見心なのかどうかということを聞かなければわからない時がたくさんあるわけですね。その時にですね、このウリムとトンミムを使ってどのような形でですね、これが用いられたかということがですね、はっきりはしてないんですけれども、使っていったわけなんですね。はいかいいえを、出してくださったわけなんです。神様がね、これを用いることによって。そして、今度はエポデの下にある青服です。31節、エポデの下にある青服を青色のより糸だけで作る。その真ん中に頭を通す口を作る。その口の周囲には織物の縁をつけ、鎧の襟のようにし、ほころびないようにしなければならない。その裾に青色、紫色、黄色のより糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつける。すなわち青布の青服の裾の周りに金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロとなるようにする。アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖所に入り、主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。彼が死なないためで、青服、この絵を見たら、エポデの下は青ですよね。これですよね。天の色を表しているわけです。天の色ですね。そして、その下のところにあるのが鈴なんですよ。でこれザクロって言って、つまりそのザクロの形、この、糸の塊ですよね。でそれを、作って、それを交互に取り付けなさいと、神様が言われて、で、その目的というのは、この、聖所に入ったり出たりするときに、音が聞こえるように、していくということで、死なないためであると。で、これがですね、一体何を意味しているのかが、私も調べたんですが、わかりません。で、よく言われる話がですね、ロープをつけていたと、大祭司は。そして大祭司が、その聖所の中、また至聖所の中に入っていくときに、その鈴の音が聞こえるわけですよね。絶えず。けれども、止まってしまった。一向にもう聞こえてこない。すると、死んでしまったんだ。何か過ちを犯し、その聖なる神様の前で、何かちょっと違ったことを行ってですね、殺されてしまう。そうすると、その死体をですね、取り出さなければいけない。けれども、誰も入っていくことはできないわけですね。清いところだから。
だからその紐によって引きずり出すという話を、まあ、よく聞くわけなんですね。ただ分からないです。分からないです。入っていくとき、出ていくときに音が出ているようにする。で、死なないためである。分からないですね。何かそこで過ちを犯さないようにその音が手助けをするということであると思うんですけれども、もう一つの可能性はですね、イスラエルの民が聞くことができ、共にその大祭司が行っていることを注意して祈りつつ見守っているということがあり得るかなと。で、なぜかと言ったらですね、このルカによる福音書で、バプテスマのヨハネのお父さんのザカリアが、出てくるんですけども、ザカリアが奉仕をしている間に、この民はそこで祈って待っていたという箇所があるんですね。まあ、そのことを表しているのかもしれない、ですね。じゃあどっちなんですかって聞いたら分かんないですとしか答えられないので聞かないでください。で、36節に入ります。また純金の札を作り、その上に印を彫るように、主への聖なるものと彫り、これを青紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエルの性別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために、絶えずアロンの額の上になければならないと、いうことで、今度は被り物もあるんだと、ターバンとも言われますけれども、被り物があって、そして額のところには金の札があって、主への聖なるものと書いてあるわけなんですね。そして咎を負わなければならないと書いてありますから、これ取りなしをしているということです。昨日学びました、これもね。学びました。この神の前に行くときに、いつも大祭司は、イスラエルの罪の取りなしをし、そしてその重荷を負いながら神の前に出ていき、彼らが聖なるものとして神様に受け入れられるようにしていくわけなんですよね。イエス様も同じように私たちを聖なるものとして神の前に受け入れてもらうように取りなしをしてくださっております。で、次に39節からですね、天布で一松模様の長服を作り、天布で被り物、これ読んだかな ?40 節からかな、あ、でも、いいかな。飾り帯は刺繍して作らなければならない。次、あなたはアロンの子らのために長服を作り、また彼らのために飾り帯を作り、彼らのために栄光と美を表すターバンを作らなければならない。これらをあなたの兄弟アロン及び彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別して祭司として私に仕えさせよ、ということで、ですね、今度はアロンの子らのためにも長服を作りなさいとい うこの命令なんですね。それが、ですね。次を見てください。この42節で、彼らのために裸を覆う天布の桃引きを作れ。桃から、あと腰から桃にまで届くようにしなければならない。で、これが天布で、この作って、まあ、行くわけなんですね。だから、青服の下の方は白色になってます。ですから、この、白で作ったものを身につけて、かつ、この、桃にまで届くものを作っていくということなんですね。ですから、一番身近なところにあるのが、この天布、この白のところですね。ですか。そして、他の祭司たちは、この、白の色が貴重になるわけですよ。それを身につけて、そしてターバンも被って、そして、神様にお仕えしているわけなんです。大祭司だけが今まで見た、この、装束になるわけなんですよね。
そして43節、アロンとその子らは会見の天幕に入るとき、あるいは聖女で務めを行うために祭壇に近づくとき、これを着る。彼らが戸を追って死ぬことのないためである。これは彼と彼の後の子孫とのための永遠の掟であるとですね、彼らが身につけることによって、そしてこの42節にはですね、これ裸を覆うというふうにこの、あえて強調して言ってるんですけども、覚えてらっしゃるでしょうか。祭壇を作るときにですね、この切石で気づいてはいけないと。で、階段で祭壇に登ってはいけないと。なぜかと言ったら、裸がその上に現れないためである。で、神様は、そういうものをも含めて、清さの中にあって私に出てきなさいと、こう、教えておられるわけなんですね。で、ここまでで、この着るものについてでした。次に29節で、29章でごめんなさい。飲食式ですね。あなたは彼らを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち、若い牡牛1頭、傷のない牡羊2頭を取れ、種を入れないパンと、油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れたせんべいと入れないせんべいと取れ。これらは最良の小麦粉で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒に、あの一頭の牡牛と二頭の牡羊とを捧げようと。いうことで、任命式をするときに、任職式をするときに、まずしなければいけないこと、っていうか、それ、任職式とは何ぞやという定義の方ですね。性別だって書いてます。一節。性別。何か祭司として、特別な能力を持つようになることで、任命されるのではなく、主に仕えるようになるため、これが性別なんですけれども、これ性別という言葉、分かたれるという意味ですね、もともとは。清め分かたれると書きますけれども、この一つの用途のために、ここでは神にお仕えすることのために、他のものからいろいろいる人間から分かたれて、そして神様のものとして仕えていくということなわけなんです。ですからですね、大変、これとても大事ですね。いいですか？今あるものに加えて何か特別なことを行うことが神様の働きではないわけなんです。ですか？そうではなくて、今持っているものから自分の考え、神様のものではないこと、他にやりたい野望であるとか、違う動機であるとか、意図であるとかですね、自分の思いの中にあるものが取り除かれていくことによって、区別されていくことによって、そして、なおかつ見えてくる神の御心と幻、これこそが性別なんですね。で、この性別を遂げた人が神様に仕えることができるわけなんです。で、今はその手順としてこの穀物の捧げ物もありましたし、動物の生贄も出てきましたけれども、これまた後で出てくるのでね、その時にお話ししたいと思いますが、次行きましょう。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。彼の頭に被り物を被らせ、その被り物の上に性別の記章をかける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。彼の子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻き付けさせる。 永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ、ということで、まずはじめに行うことは装束を着ることなんですけども、着る前にまず行うことは水洗いなわけなんです。天幕の入り口のところで、しかもモーセがアロンを、またその息子を水で洗うわけなんです。で、これがちょうどヨハネの福音書を読んだことある方は思い浮かべることはできると思うんですが、弟子たちの足をイエス様が洗われた時に似てるんですね。イエス様が弟子たちの足を洗われた時に、ペテロがやめてくださいって言いました。主人であるあなたがなぜ、なんですけれども、イエス様がですね、もし私が洗わなかったら私はあなたと何の関係もないって言われたんです。で、それでペテロが焦って、全身を洗ってください、足だけではなくと。そしたらイエス様がこう言いました。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません、ね、と言われました。この皆がそうではないって言ってるのは、そのイスカリオとのユダのことを言ってるんですけども、このように水洗いをするということは、水が表している御霊による清めのことでした。御霊による洗いのことでした。パウロはコリントの人たちがいろいろ忌まわしいことを行っていた中で、それは以前行っていたけれども、で、こう言ってます。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の皆によって、あなた方は洗われ聖なるものとされ義と認められたのです、と。ですから全身を水洗いしたのと同じように、御霊の洗いを受けることによって初めて神様の祭司になることができるわけなんです。これ今言い方変えるとですね、祭司の務めをする前に救われてなければいけないということなんです。いや、それは当たり前でしょうと思われるかもしれません。例えば、救われていない牧師なんてありえないじゃないですか、言うかもしれませんが、実際いるんですよ。面白いでしょ。いるんです。で、そういう人たちは何を考えているかというと、職業として考えています。または例えば親から引き継いだとかですね。救いの体験がないんですね。ですから牧会をするということも、祭司は牧会、みんなが祭司なんですけどね。まあ今例として牧会言ってるんですけど、牧会をするということを、何かをするということよりも、自分自身が御霊によって現れている。罪から清められたんだ。という認識と確信の延長線上にあるわけだ。これから神様にお仕えしたいという性別が始まるわけなんです。あ、今思い出しましたが、私の父親がですね、まだ信じる前に教会で献金を捧げようとしたんです。で、私はですね、お父さんしなくていいんだよって言ったら、父親はですね、非常に怒ってですね、ちょうどお世話になってるんだから、ということで捧げようとしたわけですね。だから同じことをすることは可能なんですね、実は。でも神はそういうものを望まれてない。性別を望まれてるんです。まず水洗い、御霊の洗いです。そして次に、注ぎの油も受けることが書かれてますよね、この7節を見ると。注ぎの油です。で、この着た後にですね、装束を着た後に、そのアロンにかけるわけですけども、これちょこっとじゃないんですよ。どっぷりかけます。詩編の133編の2編に、それは頭の上に注がれた尊い油のようだ、それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る、わけですか。
頭からかけたものがずーっと流れていってですね、ヒゲにまでいってですね、そしてこの衣のところの縁にまで滴っていくという、話なんですね。ちょっとなんか汚ねえなとかと思うかもしれませんけれども、当時はそうではなくてですね、実はこの詩編の言葉で有名なのがその一節なんです。今133編の2節見たんですけど、読んだんですが、一節のところに何書いてあるかというと、兄弟たちが一つになって集まることは、なんという幸せか、なんという麗しいことかということが書いてあるんですね。その麗しさ、その豊かさ、どうですか、私たちが集まった時にですね、本当に嬉しくなる、あの心が騒ぐですね、魂がまたなんかちょっとこの元気になってくるですね、その豊かさと潤いがこの油の中に現れている。で、なんでその油を注ぐかというと、これが聖霊の働き、先ほど言った聖霊様の働きなんです。自分一人では決してできないその豊かな働きですよ。これ祝福また恵みを人々に分け与えるときに、聖霊様の能力、賜物が必要になってくる。特に神様に任じられた務めを人々を潤す形で行っていくという意味がここに含まれているわけなんですね。そして装束を身につけるということそのものも大事なんです。これは御霊によって新しく生まれたものが新しい人になったのですから、その性質を自分に密着させるということであります。これエペソの4章の22節から24節お読みしますが、こういう意味です。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきだ、べきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきということです。身に着るんだよ、新しい人。どうですか？密着してるわけですね。着るっていう。だからどっかにあるわけじゃないですか。もう、自分の一部になってるわけです。で、私たちは、新しいことを行うときって、はじめぎこちないですよね。自然体でやっていけばいいじゃないか。という人に対して、その人は新しいことを始めることについて何も分かってないと言うことができます。楽器を新しく習うにしても、スキーなど新しいスポーツを取り組むにしても、外国語を習得するにしても、自然体で覚えることができるという人がいたら、その人は何も分かってません。はじめは意識して、ぎこちないし、でも、とにかくやっていかなければいけない。言われた通りに行っていく。けれども一度身につくと体の一部のようになって、とっさの判断でもそれを行動に移すことができるようになるわけです。で、これが新しい人を着るということです。で、私がクリスチャンになったばかりの時に宣教師の人からですね、こう言われました。で、面白いですね。パンツを履く時に、どちら側から、どちらの足から入れますかって聞かれたんです。しばらくですね、これ考えなくて、どっちだっけな、なんで。ふっと自分でやり、それだけあまりにも自然なんですよね。どっちかがわからないぐらい、でもどっちかはっきりしてるんですよ。やっぱり私は右足でしたね。で、じゃあこれから、左足で履いてみてくださいと。この、まあ、例としてね、おっしゃったんです。別にそうする必要ないんですけど。したら、どれだけ、ぎこちないか、はじめは。違うことをやり始めてるわけです。この前は、私の妻がですね、アメリカでずっと運転してたのに、日本で運転しなければいけない。
で必ずすることはワイパーが動くんですよね。それをずっとずっと右側通行で走っていたから、このウインカーをすることはこれがワイパーの方向ですからね、日本だと。けれども初めはダメなんですよ。けれどもキリストに形作られた新しい人を身につけるということは初めはぎこちないんですよ。なんか変なんですよ。けれどもそれを身につけていくことによって、それがもうとっさの判断でできるようになる。だから不自然が自然になってくるわけなんです。これ性別の一つですね。性別の一つですか。では続けて見ていきましょう。10節です。あなたが牡牛を会見の天幕の前に近づけたら、アロンとその子らがその牡牛の頭に手を置く。あなたは会見の天幕の入り口で主の前にその牡牛をほふり、その牡牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の角につける。その血は皆祭壇の土台に注がなければならない。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその上の脂肪を取り、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。ただしその牡牛の肉と皮と汚物とは宿営の外で火で焼かなければならない。これは罪のための生贄であるということで、祭司が初めにこの身につけの服を身につけた後にしなければいけない手順が、罪の生贄を、自分の罪ですよ、自分の罪の生贄をほふるということになったんです。自分が自らが、これからですね、他の人たちの罪の生贄のために、その捧げを行っていくわけですよね。でも、自分自身が罪人、しかも、とんでもない罪人でなければ、その自覚がなければ、他の人の罪の捧げ物を、生贄を捧げることはできないということです。牡牛を捧げなさいって言ってます。牡牛って一番高価なんですよ。高いんですよ。今で言ったら、例えば、この車売るようなもんですよね。高価なんですよ。まあ、農家の方に聞いたら多分農家の人はすぐ分かるかと思いますね。そのセリに出すとかって言ったら、このものすごい高い値段で売れるわけですから。それをもう捧げなきゃいけないんですよ。つまり、それだけの対価を私の罪は伴っているんだという自覚があるんです。ヘブル人への手紙の5章で大祭司についての役目が書いてあるんですが、こう言っています。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。それはまたその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。わかりますか？思いやることができる。自分が罪を犯しかねない弱い存在だということ、自分が罪を自覚しているからこそ、他の人たちの罪、迷っている人、無知な人を思いやることができる。これが自分が重荷を負って、その人たちの重荷を負って仕えて、神に仕えていくことができる最初の務めになっていくわけなんです。ですから主の働きをするということは、まずもって自分が罪人であり、私は神の憐れみによって今の自分がいるという必要が、その意識が必要であって、パウロは自分の霊の息子テモテに対して、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振る者だった。でも知らない時に行ったことなので神は憐れんでくださった。そして彼はこう言っています。私はその罪人の頭です。これも性別なんです。性別なんです。自分が罪人なんだ。私が立派になったら、奉仕したいと思います。立派になった後にですね、私は断ります。やめてください、やるのはって。
むしろ自分の罪の自覚がある。こちらですね。そして他の人たちを憐れんでいくことができるわけなんです。でこの罪の生贄の手順ですね、まず頭にこの牛の頭にこう置くんですって。かなりですねこれだからちょこんと置くじゃなくてかなりもう掴むような感じで置くらしいですね。そして、その後でこの書き裂いてですね血を流してでそれを土台に流します。だからもうあの祭壇の上にもですね乗っけないんですね。土台に流しちゃうんです。あとあの角にこれ、あれかな、角にもつけますね。祭壇の角にもつけて、そして、内臓とかはその祭壇の上で焼くんですけれども、その肉と皮と汚物は宿営の外だと言ってます。でこのまず置く作業ですね、いいですか。これ安守とも言います。安というのはね、なんて書くの、手辺に安全の安って書きますね。安守とも言いますが、で聖書で安守しているところを見ると何があるかというと一体化するというのがあります。例えばアンティオケの教会、これ使徒の働きの13章に出てきますが、パウロとバルナバがこのそこにいる教会の指導者から手を置かれてですね、それからこの宣教の働きに行ったんですね。つまりアンティオケの教会の人たちは、私はあなたたちと一緒だよ、あなたたちが離れていても私たちもあなたと一緒にいるんだよ、こういういわゆるサポートしてる、私はあなたをの後ろにいる後方支援をしてるんだよということを表してたんですね。でここで置いているというのはどういうことか、その手を置いた後に 牛さんはですね殺されるわけですよ、血を流して。そして解体されてですね、それでドカッとバーベキューのようにして置かれて火で燃やされていくんです。これは罪を転化させているんです。転化、責任転化の転化ですね、転化しているんです。つまり牛が罪を負ったわけなんです。自分の罪人になったわけ、自分になったわけなんです。そして血が流されて、そして火で燃やされていく、火で焼かれていく。これが イエス様が十字架で行ってくださったこと。第二コリントの5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ですね。神の義となるためだ。だから交換ですね。その転換のみならず、罪がイエス様に転化されて、イエス様が罪人とみなされて、で、逆に今度はイエス様は義なる方、正しい方なのに、キリストの義が私たちに転化されて、そして私たちが義とみなされる。義人とみなされるというこの交換が起こったんですね。そしてこのお牛の肉と皮とお物ですね、これ外で焼かれるというのが罪のための生贄の特徴です。でこれですね、レビ記に詳しく書いてあります。なのでその時に話します。もし知りたかったら後で聞いてください。次15節、あなたはお羊一頭を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置かなければならない。あなたはそのお羊をほぐり、その血を取り、それを祭壇の周りに注ぎかける。また、そのお羊を部分に切り分け、その内臓とその足を洗い、これらを他の部分や頭と一緒にしなければならない。そのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への全焼の生贄で、なだめの香りであり、主への火による捧げ物であると。いうことで、ここでは全焼の生贄ですね。お羊を2頭用意するんですが、1頭を全焼の生贄として捧げるわけなんですね。で、全焼と言っているようにですね、これは全部をこの火の上で、祭壇の上で焼くわけなんですね。で、これがなだめの香りと書いてます。なだめの香り。で、これですね、英語で言ったら、sweet aroma。甘ったるい、甘い香りと書いてあります。 Sweet is sweet. つまり簡単に言うとバーベキューの香りですよ。おー、いい匂いだなと。もうもちろん神様がバーベキューの匂いを嗅いでいい匂いっていうことではなく、ここで言ってるのはその生贄を喜んで心よく受け入れてくださっている。私たちが神様に喜ばれる生活をするというのは、神様に一切のことを委ねる、お捧げするということです。この全焼の生贄にあるように、これはね、自分を捧げていくということなんですけれども、今私はここにいます、あなたが用いられたようにどうぞお使いくださいですね。何か自分ができるかって話じゃないです。自分がいつでもどこでもあなたが言われる通りにしますという、ことなんですね。英語で言うとこれすごく分かりやすい。アビリティじゃないんだよと。アベラビリティだよと。アビリティ能力ですね。アベラビリティ、いつも用意できている姿です。ですからローマの12章の1節に、そういうわけですから兄弟たち、私は主の神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。では次行きましょう。19節。あなたはもう一頭のお羊を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置く。あなたはそのお羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶとその子らの右の耳たぶ、また彼らの右手の親指と右足の親指につけ、その血を祭壇の周りに注ぎかける。あなたが祭壇の上にある血と注ぎの油を取って、アロンとその装束及び彼と共にいる彼の子らとその装束とに振りかけると、彼とその装束及び彼と共にいる彼の子らとの子らとその装束とは聖なるものとなるということで、これ和解の生贄なんですけどね、まだ出てきませんけれども、まずその血についてですね、非常に興味深い儀式を行うわけですね。耳たぶです。右の耳たぶ。次、右の手の親指。そして右足の親指にその血をつけるわけなんですね。で、あとは、血は祭壇の周りですね。この周囲のところに、周囲っていうか、この端っこのところですね。振りかけ、注ぎかけ。そして、そこにある油と、そして、注ぎの油とですね、この血をですね、混ざったのを、この、装束の上に振りかけると、かなりちょっと汚ねえなとかって思うかもしれませんけれども、そうなんですよ。で、この3つですね、耳たぶ、右手、右足です。で、右というのはいつも権力を表します。この聖書の中でイエス様は神のどちらですか、右の座についてますよね。右は権力で、なんで大祭司が神にお仕えする、また性別を受けるためにここでそれをしているのか。血によって神の声が聞くことができるようになるためです。まず耳たぶですけれども、聞こえるためです。神、いろんな雑音があり、いろんな普通の一般の人たちが思っている事柄があるわけなんです。意見があります。そして価値観があります。で、その中において、清め分かたれた声、清め分かたれた言葉を聞き分けていくという、これが祭司が持たなければいけない資格なわけですね。聞くということ。で、次に、手はもちろん働きですよね。動かすことですよ。自分が今していることですね。これがいつも御霊の導きで行っていることなのか、それとも主から離れて自分の考えや自分の気持ちだけで行っていることなのか、いつも主の御霊の働きの中で、導きの中で行っていかなければいけないんだよ。今度は最後、足は歩みですよね。歩いていくことです。どこに自分が歩んでいる方向性があるのか。今の自分のライフスタイルが、 本当に主のにかなったものになっているのか、全般的なですね、その自分の方向性ですよね、それが主にかなったものになっているのか、これも性別される必要があるわけです。だから地が当てがあるというんです。で、次にその和解の生贄の続きですよ。22節。あなたはそのお羊の脂肪、油を内臓を覆う脂肪、肝臓の小腰、二つの肝臓、その腎臓、その上の脂肪、および右の腿を取る。これは人食のお羊である。主の前にある種を入れないパンのカゴの丸型のパン1個と、油を入れた輪型のパン1個と、せんべい1個、これらを皆、アロンの手のひらと、その子らの手のひらに乗せ、これらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これらを彼らの手から取り、全焼の生贄と一緒に祭壇の上で焼いて、煙とし、主の前になだめの香りとする。これは主への火による捧げ物であるということで、和解の生贄の特徴は豊かな部分、脂肪の乗っている部位を神様に捧げるわけなんですね。油、私食べないんですけれども、まあそういうね、健康志向の方もいるでしょうけれども、同時にですね、油がなかったらうまくないじゃんっていう人もいるわけです。で、神様は後者なんですね。豊かさを表すなんです。ですか、その良質の部分を主にお捧げする。またここで穀物も捧げていくわけですね。油がついたですね、この穀物、これも捧げていく。どちらも豊かさ、命を表していて、それは神様に捧げていくわけです。で、次に26節。あなたはアロンの飲食用のお羊の胸を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かす。これはあなたの受ける分となる。あなたがアロンとその子らが飲食のお羊の奉献物として揺り動かされた胸と奉納物として捧げられた腿を性別するなら、それはアロンとその子らがイスラエル人から受け取る永遠の分け前となる。それらは奉納物であり、それはイスラエル人からの和解の生贄の奉納物、すなわち主への奉納物であるから。わかりますか、この胸肉の部分ですね。で、これは祭壇の上で焼かないんです。彼らの分け前、食べる分になるんです。和解の生贄というのは、訳によっては交わりの生贄とも訳すことができるし、平和の生贄とも訳すことができるものです。で、交わりの生贄というと非常にわかりやすいです。なぜならば、神様がその豊かな部分を受け取られるんですけれども、同じ動物から、同じ羊から、私も受け取って食べるんですよ。つまり、同じものを分かち合っていく交わりなわけなんですよ。聖書の中に食べるという行為がたくさん出てきます。食べるのが好きな人はですね、喜んでください。神様は食べることを喜んでらっしゃいます。特に共に食べること、なんと礼拝行為の中に食べるというものがあります。まもなく私たち聖餐に預かりますけれども、食べる量が少ないですね、いつもね。パン少ないです。で、ブドウ酒も小さいです。でも実はですね、本来はですね、たっぷり食べます。むしゃむしゃ食べますですね。そして杯もですね、ブドウの杯はですね、4回飲みます、ね、その中の3杯目がですね、イエス様がこれがあなた方のために流される私の血なんだというふうに、罪のために流される私の血なんだというふうに言ったわけですね。食べるんです。そして、なんでそれが交わるかって言ったらですね、あるじゃないですか、私たちの表現でも。同じ釜の飯を食べた中。一つになるっていうことなんですよ。一つになる。同じものがそれぞれの体内に入ってですね、それで神秘的に一つになってるんだ。だからこの和解の生贄というのは、キリストが平和であられ、今まで分かれ、この仕切りがあって分かたれたものが、それがなくなって一つになっている。つまり私たちが性別という働きを受けた後に、その延長にあるものが交わりなんだよ。神との交わりを絶えず持っていることになるわけなんですね。で、先ほどのこの奉献物の胸肉なんです。これ揺り動かすんだけど、こういう感じですね。実際にメシアニック樹っていうのはユダヤ人にイエス様を信じている人たちの教会に行ったんですけど、こういう感じで、なんかあれはパンだったな。五旬節の時のあれだから、パンを揺るがしてます。 こういう感じで前後に動かしますね。というこの感謝の表れとしてですね、それを行うんですね。で次に、アロンの聖なる装束は彼の後を継ぐ子らのものとなり、彼らはこれをつけて油注がれ、祭司職に任命されなければならない。彼の子らのうち、彼に代わって祭司となる者は、聖所で務めを行うために会計の天幕に入るとき、7日間これを着なければならない。ということで、アロンの装束はこれ受け継がれていきます。ですから、アロンが死んだら今度は、その息子がですね、それを着ていくわけなんですね。で、同じように、祭司となるときには任職式を、それぞれ行っていくわけなんです。あなたは任職用のお羊を取り、聖なる場所でその肉を煮なければならない。アロンとその子らは会見の天幕の入り口で、そのお羊の肉とカゴの中のパンとを食べる。彼らを任職式に任命し、性別するため、任職職に、祭祀職だ、間違った。祭祀職に任命し、性別するための贖いに用いられたものを食べる。他のものは食べてはならない。これらは聖なるものである。もし任職用の肉またはパンが朝まで残ったなら、その残りは火で焼く。食べてはならない。これは聖なるものである。ということで、胸肉を食べるときの食べ方が聖なるところで食べなさいと。で、聖なるところってつまりは聖女とか、聖女あそこですね。で、他の人たちは絶対食べちゃいけないよと。で、次の日に残ってしまってもそれは食べちゃダメだよと。で、ここにですね、交わりの特徴があるんです。まず、主によって性別を受けた人のみが食べることができる。で、いつまでも取っておくことはできないよっていうのは二つ目です。瞬間瞬間。主が与えてくださる、その時に、御霊の促しによって楽しむものなんだ。ということですね。日本人は年に一回、神社に行ってですね、それで一年間なんか服を貯めておくわけですけれども、違うんですよと。キリスト者は瞬間瞬間なんですよ。で、次のものはもう古くなっちゃうんです。超新鮮生ものですね。生ものなんですね。神様との交わりは生ものです。ですか？で、次35節。あなたが私の命じたすべてのことをその通りに、アロンとその子らに行ったなら、7日間、任職式を行わなければならない。毎日食材のために、罪のために生贄として、お牛一頭を捧げなければならない。祭壇のための贖いをするときは、その上に罪のための生贄を捧げ、これを性別するために油を注ぐ。ということで、任職式は、7日間続きます。で、その1日ごとに罪のための生贄を捧げ、また、ここにも書いてますけど、今度祭壇のための贖いもしていくんですね、一緒にね。で、そして油も注ぎますね、祭壇に対して。で、これで7っていう言葉が出てきたんですね。種なしのパンの祝いも7日間ですよね。その時どういうことを意味してみましたか、覚えてますか。それは完全に罪を取り除いてくださった。神が行ってくださった。完全数ですね。この、神の数です。ですから、ここで言われているのは、完全に祭司の罪を贖ったっていう意味です。ゆえに祭司が神のところに近づくことができ、ゆえに彼が人々に代わってですね、この奉仕をすることができるようになるわけです。次に、7日間にわたって祭壇のための贖いをしなければならない。あなたがそれを性別すれば、祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものはすべて聖なるものとなる。祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすこともなく、1歳のオスのお羊2頭、若いお羊2頭。一頭の若いお羊は朝捧げ、他の一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。一頭の若いお羊には上質のオリーブ油、4分の1品を混ぜた最良の小麦粉、10分の1エパと、また、注ぎの捧げ物として、ブドウ酒4分の1品が添えられる。もう一頭の若いお羊は夕暮れに捧げられなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく
添えて捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物であるということで、祭壇自体が清めを受ける、そして7日間行うということですね。これも性別していくことで、その祭壇に触れたらですね、清くなるというほど性別されていくわけなんです。で、このオリーブ油が混ざった小麦粉も共に捧げていくわけですけど、注ぎの捧げ物ってのありましたよね。これね、ブドウ酒の命を捧げ切ったって意味です。パウロが皇帝ネロの下で死刑判決を受ける直前に書いた手紙がテモテの第二の手紙ですから、こう言ってます。私は今や注ぎの供え物となりました。私が世を去る時はすでに来ました。このように注ぎというのは命を注ぐという意味が含まれています。で、祭壇を清めた、あがなった結果、目的が書いてあります。これは主の前会見の天幕の入り口で、あなた方が世々にわたって絶やすことのない全焼の生贄である、そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る、そのところで私はイスラエル人に会う、そこは私の栄光によって聖とされる、私は会見の天幕と祭壇を性別する、またアロンとその子らを性別して彼らを祭司として私に仕えさせよう、私はイスラエル人の間に住み彼らの神となろう、彼らは私が彼らの神主であり彼らの間に住むために彼らをエジプトの地から連れ出されたものであることを知るように、連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神、主であると、このように神様おっしゃっているわけですよ。そのところで私はあなたに会う。そのところであなたと語る。ですね。で、そのところで私はイスラエル人に会う。そして私の栄光によって聖とされる。ですね。で、私はイスラエル人の間に住む。彼らの神となる。いいですか？覚えてますか？シナイ山において神が現れてくださった時に、もう恐ろしくてですね、近づくことができなかった。彼らに、この祭壇によって会うとおっしゃって、住むとおっしゃって、語るとおっしゃってくださった。だから贖いが必要だったんです。徹底的な、完全な贖い。そこの祭壇を清めてくださって、神様が会ってくださる。わけなんですね。このようにしてですね、神様は語ってくださる方です。神様は住んでくださる方です。けれども、そこに必要なのが祭壇です。神の裁きなんですね。イエス様が受けてくださった、イエス様をちょうど私たちがこの牛のようにイエス様の頭にこの手を置いてですね、ちょうどそのような形で、イエス様は全部の罪を受けてくださって、血を流してくださって、火で焼かれました。焼かれてない、で実際は肉体は焼かれてないですよ。でもエロイエロイラマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。地獄が最も恐ろしいのは何か、神との断絶です。今も一般刑事として、一般恩恵として私たちは神様の恵みを信じていなかったとしても受けてるんです。一切の断絶です。神が与えておられるものから。それをイエス様が十字架の上で追って死んでくださったわけなんです。ただ肉体が苦しいだけじゃなかったんです。私たちはね、罪によって神から離れた生活からスタートしてますから、イエス様は永遠の昔から父なる神の懐におられた方です。が、身代わりに罪となってゆえに、ここで祭壇見てください。清められたんです。私たちは天幕の入り口に入ったら、そこで神と語ることができるようになったんです。ですからまず認めなければいけないのは罪ですね。罪です。私たちが罪を持っているにもかかわらず、いやそれは罪ではない、そう言ったらですね、神との交わりは楽しめません。罪なんだ。そして私はこの
罪をイエス様のところに持っていきます。告白します。そして私は全焼の生贄となります。私自身の魂はもうあなたのものです、という性別の中に入っていきたいと思います。